使徒行伝の福音第15回祝福に導く聖霊という主題で使徒行伝の5章1節から16節です。今日の箇所には思い出があります。新学校を卒業した翌日に家内と私は結婚式を挙げたんですけれども、この結婚式の式式を受け持ってくれたのは私たちの友人の牧師でした。そして彼は結婚式の説教の中でこんな風に言ったんです。トシ、サチコ、アナニアとサッピラ夫婦のようにはなるなよと言ったんです。まあほとんどね至近距離なんですよ。30センチか50センチぐらい前でねこのことを彼は言ったんです。で私は OK 分かったと心の中で言ったんですけれども、後で彼の説教はその時参列した友人たちから散々酷評されました。いやあの説教はひどかったというなんでアナニアとサッピラの話を出すんだということで散々言われていましたけどもね。まあ確かに強烈な説教でした。彼はじゃあどのような夫婦になれと言ってたはずなんですけどもね、こういう夫婦になると言ったはずなんですけども、私はそっちの方は全く記憶してないんです。アナニアとサッピラにはなるなよというところだけが強く印象に残ったわけなんですけどもね、まあ、そういうことがあったので私はこれまで何度か結婚式の式式をしたことがありますが、この箇所からは語らないことにしています。先週ここで説教してくださったね加藤さん夫妻の時にもエペソ書の方から妻よ夫に従いなさい、夫よ妻を愛しなさいというところからお話をしたわけなんですね。皆さんは先ほどの聖書の朗読を聞いてどんな印象を持ちましたか？いやー心にしみる良い話だなんて絶対誰も思わないわけですよね。むしろどうしてルカはこんなスキャンダラスな出来事を記録しているんだろうと思われたんじゃないでしょうか。今日は5章なんですけれども、これに先立つ4章に書かれていたのはユダヤの最高議会サンヘドリンから脅迫付きの伝道禁止命令が出たということでしたね。そしてそれに対して誕生したての初代教会は賛美と祈りで勝利したということを私たちは見たわけです。しかも4章の終わりのところにはバルナバの捧げ物のことが書かれていますね。36節、クプロ生まれのレビ人で使徒たちにバルナバと呼ばれていたヨセフは自分の所有する畑を売りその代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたということが記されているわけです。ですからこの後のアナニア・サッピラの出来事を省略してですね、5章の12節につなげればよかったんじゃないか。12節にこのようにあります。その頃多くの印と奇跡とが次々に使徒たちの手により人々の中で行われた。そして一同は心を一つにしてソロモンの牢に集まっていた。こう続けばこれは初代教会の栄光美談になるわけです。ところがルカはアナニアとサッピラの事件を記録として残す方を選んだわけなんですね。なぜなのか。実はここには深い意味があったと思うんです。それでアナニアとサッピラ事件についてなんですけれども、これは人事として読むとですね、いやいやひどい話だなというふうに思うだけなんですけれども、これを今の私たちの状況に置き換えてみましょう。そうするともっと現実感を持って迫ってくると思うんですね。今誰か教会員がですねここに入ってきて、私は土地売却代金の全部を捧げますと言ったとします。皆さんどう思いますか？うわーすごい、ハレルヤーと思うんじゃないでしょうか。しかしそれに対して私がまるでペテロのように3節と4節の言葉を語ったとしたらどうなるでしょうか。ペテロはこう語ったんです。アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺き辞書の代金をごまかしたのか。 売らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだと。もし私が言ったとしたらですね、皆さんはちょっと千田さん、何を根拠に突然そんなこと言うんですかと思うはずです。しかもその直後に五節の出来事が続くわけですよ。こんなふうにあります。アナニアはこの言葉を聞いているうちに倒れて息が絶えた。このことを伝え聞いた人々は皆非常な恐れを感じた。それから若者たちが立ってその死体を包み運び出して葬った。これはひどいです。人々は皆非常な恐れを感じたとありますけれども、これは恐怖驚愕という言葉ですよ。人々はそういう思いに包まれたというわけなんですね。さらに3時間後のことが8節から11節にこんなふうに書かれているんです。3時間ばかり経ってからたまたま彼の妻がこの出来事を知らずに入ってきた。そこでペテロが彼女に向かっていった。あの辞書はこれくらいの値段で売ったのか、その通りか。彼女はそうです、その値段ですと答えた。ペテロは言った。あなた方二人が心を合わせて主の御霊を試みるとは何事であるか。見よ、あなたの夫を葬った人たちの足がそこの門口に来ている。あなたも運び出されるであろう。すると女はたちまち彼の足元に倒れて息が絶えた。そこに若者たちが入ってきて女が死んでしまっているのを見、それを運び出してその夫のそばに葬った。教会全体並びにこれを伝え聞いた人たちは皆非常な恐れを感じた。いかがですか。いやー、こうなったらもう大変ですね。もう中にはですね、私は今日限り朝日の丘キリストの教会を去らせていただきます、さようならという人たちも出てくるかもしれない。誕生したばかりのエルサレム初代教会は内部から崩壊の危機に立たされたということが言えるわけですね。初代教会は外側からの迫害脅迫には賛美と祈りを持って勝利することができたんです。ところが内側の危機の方が重大で深刻だったということをこの出来事は伝えているわけなんですね。で、その時にペテロは3節でこう言ってましたね。どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺いたのかと言っています。ペテロは正体はサタンだ、正体みたいに敵はサタンだと見抜いたことをここに伝えているわけです。どのようにしてペテロがそういう判断に至ったのか一切書かれていません。聖霊がそのように告げたのかもしれません。いずれにしても初代教会は大変な内部崩壊の危機に直面したということが言えるわけなんですね。一体初代教会はどのようにしてサタンの内部攻撃による崩壊の危機から守られたんでしょうか。私はこの出来事を読んでですね、いろいろな疑問が最初頭の中を巡ったんですね。まずアナニアとサッピラは一部を全部と言ったわけなんですね。全部を捧げますと言ったんですけども、二人とも突然死に見舞われた。嘘を言って死罪になるっていうのはこれは刑法上ありえないことなんですね。もしそうであるとするならば、私たちはもうみんなとっくに死んでなくちゃいけないですよ。嘘をついただけで死ぬならば。だから罪と刑のバランスが取れていないということを思いました。しかもですね、アナニアとサッピラは他の人のものを盗んだわけじゃないんです。自分たちの土地を売ってその売却代金の一部を自分の手元に留めて、でその一部を捧げたということなんですね。だから他の人のものは取っていないわけです。窃盗犯ではないわけです。まあ二人の動機が、あるいはバルナバが受けた賞賛を自分たちも望んだということならば、まあそれは無理もないなというふうに思うわけですね。まあそういうふうないろんな人間的な思いが この出来事から思われたわけなんですけれども、ペテロははっきりと3節で、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺いたのかというふうに尋ねています。聖霊を欺くという表現がありますけれども、これは4節で神を欺いたのかと言っていますね。さらに妻のサピラに対しては、あなたは主の御霊を試みたのだと9節で言っています。欺いた、試みたというふうにペテロは言っているわけなんですけれども、欺くというふうに訳されている言葉は、これは単純に嘘をつくということなんです。それから試みたという言葉はテストしたという言葉なんですよ。そうしてみますと、このことを通してペテロは、あなた方は嘘をついたことが聖霊なる神様にわかるかどうかテストしたというふうに言っていることになりますね。まあわからないだろうというふうに思ってテストしたことになるわけです。イエス様はかつて、聖霊を汚す者は許されることはないと言ったことがあります。例えばルカ伝の中でイエス様はこうおっしゃっています。また人の子に言い逆らう者は許されるであろうが、聖霊を汚す者は許されることはない。あなた方が街道や役人や高官の前へ引っ張られていった場合には、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しないがよい。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるからである。ルカ伝の12章10節から12節の言葉なんですけれども、この汚すというのは冒涜するということですね。だから少しぐらいの嘘なら神様にもわからないだろう、まあ、たとえ分かっても神様は寛大な心で見逃して許してくださるだろうと言って嘘をついた。これは聖霊を汚す言葉だとイエス様はおっしゃるわけです。言うべきことは聖霊が与えてくださる。そうですよね。だから初代教会は自分たちがサンヘドリンの前に立たされた時も堂々とイエス・キリストを弁明したんです。イエス様は十字架に私たちの罪のゆえにかかられた。しかし3日目によみがえったということをですね、堂々と弁明したわけなんですよね。だからアナニアとサピラも自分たちが言うべきこと、またなすべきことは聖霊によって知らされていたのかもしれません。一部を全部と言っちゃいけないということを彼らも聖霊から示されていたのかもしれない。しかし共に図って共謀して、いやこれは全部ということにしようと言ったことになるわけです。そしてそれは聖霊を汚す罪だということを言っているわけですね。同じことをイエス様はマルコ伝の中でも語ったと記されています。こんなふうにイエス様はおっしゃったんですね。よく言い聞かせておくが、人の子らにはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す者はいつまでも許されず、永遠の罪に定められる。そう言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。マルコ伝の3章28節から30節の言葉なんですけれども、この聖霊を汚す者というのはサタンなんです。サタンは決して許されない。そしてそのサタンの技に加担する者は神を冒涜する者なんだということを言っているわけなんですね。だからサタンの罪は許されることがないのだということをイエス様は繰り返し言っておられたことがわかります。そしてこの生まれたばかりのエルサレム教会はサタンにつくものではなく聖霊につくものとなったということが、使徒行伝の5章の12節からのところに明かしされているわけなんですね。このようにあります。その頃多くの印と奇跡とが次々に使徒たちの手により人々の中で行われた。そして一同は心を一つにしてソロモンの牢に集まっていた。他の者たちは誰一人その交わりに入ろうとはしなかったが、民衆は彼らを尊敬していた。しかし主を信じて仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきた。ついには病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に置いて、ペテロが通るとき彼の影なりとそのうちの誰かにかかるようにしたほどであった。 またエルサレム付近の町々からも大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引き連れて集まってきたが、その全部の者が一人残らず癒された。イエスの御霊による御業がますます進んでいった。初代教会はサタンに組みするものではなく、また聖霊を試みるものではなく、イエスの御霊に導かれてますます神様の御業に用いられたということがここに記されているわけなんですね。このことを読みながら私は思い合わせたことがあります。それは私たちの開拓伝道のことなんですけれども、本当にたくさんの御業と導きによって平成元年に仙台で始まったわけなんですけれども、あの時は本当に御言葉がたくさん与えられたんですね。最初に与えられたのが吉秋の冒頭でした。今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。主が行くべき地を与えてくださるという御言葉をくださったんです。そしてさらにこのようにおっしゃったんですね。私はモーセと共にいたようにあなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた大きくあれ。あなたはこの民に私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を得させなければならない。これは行くべきところがどこかということを求めていた私たちに本当に大きな御言葉の励ましだったんです。そして御言葉だけでなく幻を見せられ、その幻の中で家と仕事は準備してある、間取りは幸に見せたというですね、これはまさしく聖霊様の語りかけとしか思えない。その語りかけを聞いて私は寝ている家内のところに行ったわけです。間取り見たか。で家内は見た、どうだった、忘れたということがあったわけですね。で次の晩にもう一度同じ夢を見たので、家内はその間取りをメモしたと。でその御言葉とメモを持って私たちは仙台に来たわけです。そして仙台に来たところ、教会が2週間前に売却され閉鎖されていたということを見たわけです。その晩ホテルに帰って読んだのがちょうど吉秋の6章がディボーションの時でした。そこにこう書いてあったんです。さてエリコはイスラエルの人々のゆえに固く閉ざして出入りするものがなかった。これは驚きました。本当にそうだ、門が閉ざされていた。だから次の言葉はですね、私たちになすべきことが何なのかということをはっきり示す御言葉でした。主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王及び大勇士をあなたの手に渡している。あなた方戦人は皆町をめぐって町の周囲を一度回らなければならない。これを言った時に明日なすべきことが分かりました。町の周りを一度回れ。そして回ったところ、本当に家内が夢で見せられた間取り通りの借家を借りることができたわけなんですね。こうやって本当に意気揚々と御言葉とまた聖霊の語りかけによって私たちは平成元年に開拓伝道を始めることができたわけなんです。ところがその開拓直後にもう一つ大変な思いをすることが起きたんです。開拓伝道が始まって私はすぐにトラクトを作りました。というのは周りがですね、朝日が丘の団地とそれから黒松の団地が広がっているわけです。わあ、この団地にトラクトを配ったらみんなに伝道することができるじゃないかということで意気揚々とトラクトを作りました。そしてそれを黒松生協でコピーしたんですね。そしてたくさんコピーして黒松団地とか朝日が丘の団地に配りました。で帰ってきてその日のディボーション箇所であるサムエル記上を読みました。サムエル記上の13章ちょうどそのディボーション箇所だったんですけれども、そこにこう書いてあったんです。あなたは愚かなことをした。あなたはあなたの神主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば 主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。しかし今はあなたの王国は続かないであろう。この御言葉です。サムエル記上の13章13節13、13、いざいざという時にですね、この御言葉がガーンと与えられたんです。一体私はどんな愚かなことをしたのかと思って本当に振り返らされました。そして一つ思い当たったのは、トラクトを作る時に祈ってなかった、聖経でコピーする時に祈ってなかった、団地に配布するときに祈ってなかった。一切祈りなしにことをしてしまったわけなんですね。開拓伝道は神様の御言葉と語りかけによって聖霊の御業として始まったのに、それを私は人間的な技で祈りもなしに成し遂げようとしたということを、この御言葉はあなたは愚かなことをしたという一言でズバッと示していたんですね。私は本当に心から悔い改めました。神様が始めた技を人間技で完成させようというような思いを抱いてはならないということをはっきりと知りました。宣教と救いは神の技です。度重なる勝利に酔ったりすることなく、むしろ感謝と祈りを持って祝福の御業に生かされるべきなんだということを学びました。神様はこの時私たちの命を取らなかったんです。そして悔い改めて主の御業に生きる道を備えてくださった。アナニアとサッピラのようにはなるなよと言われたあの言葉がですね、本当に身に染みました。私たちを祝福に導いてくださるのが聖霊様なんですね。勝利の時にも酔うことなく感謝と祈りを持って主の御業に生かされるものでありたいと思います。まかり間違っても神の聖霊を欺き侮り嘘をつくようなことがあってはならない。今日の箇所言っています。神様は御霊によって私たちを祝福に導こうとしておられる方だからです。感謝してお祈りいたします。天の神様、私たちは外側からの困難に対しては強いのですが、内側が弱いのです。どうぞ御言葉と御霊様の導きに聞き従って、あなたの祝福の御業に生かされますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。